ご理解第56節。日にちさえ経てば世間が広うなっていく。密かにして信心はせよ。世間が広うなっていくと同時に、自分の心を広く大きくしていくことである。密かに信心の喜びをじっと抑えて、心の奥に喜びの泉を作ることである。いたずらにただ日にちが経って忘れていくだけではもったいないことである。一人我が道を行く。心を広く大きくしていくことである。と教えてくださいます。ところがその心がどれほど広いか、どれほど大きいか、これは普通ではわかりませんね。何もない状況、いわば平穏無事な時、何事もない時、そういう時には私の例えば心の大きさはこれくらいだとか、広さはこれくらいだとかいうことはわかりません。周りの人たちを見渡してみても、あ、この人の心はこれくらいの大きさだ、この人はこれくらいだということは目で見て測る、わかるわけにはいきませんね。体の大きさであったり、身長であったり、ああ太ってるな、肥えてるなということはわかりますけれども、その人の心がどれほど大きいか、あるいは小さいかは何もない時にはわかりません。その人の心の大きさであったり、広さである、そういうものが垣間見させていただく時は、何かのある状況にあった時ですね。何かことが起こった時に、その事柄を通して、あの人は度量が大きいなとか、あの人は小さいな、心が小さいなといったようなことを感じたりいたしますね。いわば何かが起こる、そういう状況に陥った時に初めて、心の大きさであったり、広さ小ささであったりがわかる。と同時にまた、わかるだけではなく、その何かの状況が起こってきた時に初めて心が育つとも言えるように思いますね。平穏無事な時に、何もない時に心は育つのでしょうか。それはなかなか育たないと思いますね。それは育ったようにあっても、頭で聞いて頭で分かっただけの話ですね。あるいは本を読んで教えを聞いて、なるほど、心を大きくしなくちゃいけないな、広い心にならなくちゃいけないなと分かっただけで、頭で理解しただけですから、それで心が大きくなったとは言えませんね。何かその状況が起こってきて初めて、そういう心が開いて、いや開かれる。そういう状況が起こらない限り、心が開かれるということはないように思いますね。今朝はお夢の中で変わったことをいただきました。それは、今まではそれこそいただくための信心をしてきたと、これからは授けるための信心をせよといったような意味合いのことをいただきました。まあ、これは師匠が、その、あれは何でしたか、助けられる身から助ける身になっての信心というようなお知らせですか、ご理解ですか、をくださったことがありますけれども、これは救われる身から救う身になっての信心ということでしたけれども、今までは救われる身であった。今まではそれこそおかげをいただきたい、 というおかげをいただく信心であった。そこから今度は救われる身になって、人を助ける身になる、いわばおかげを授ける身になる、その身になっての信心をせよ、精進をせよということではなかろうかと思わせていただきました。まあ言ってみれば、今までは自分がおかげをいただくことのために精進をしてきた、これからは人様におかげをいただいてもらう、授けるための精進をしていけといったような意味合いではないでしょうかね。まさしく救われる身から救う身になっての信心といったようなことになるのではないかと思いますね。そういう心構え、心がけをいただいた、ああなるほどそうなのかと頭ではわかりますけれども、だからといって心が、そういう心が出来上がったというわけではありませんね。そういう心ができるかできないか、それはそういう状況に直面したときに、ああこれはここでこういう心にならなくてはいけないなという心を作っていくことではないでしょうかね。先日からもいただきますように、お礼のための精進、いや私の場合はお礼のための布教ということですけれども、そういうことなど今まで思ったこともありませんでした。布教、あ、それは布教は布教者がするものだ、布教したいから布教するのだと、まあ言ってみれば自分のため、己のための布教であったわけですね。それが己のための布教ではない、いわば師匠へのお礼の心の表れとして、お礼の発露としての、お礼の心の発露としての布教だと、こういう心というものが私の中には今までは全く思いもつきませんでしたし、ありもしませんでした。もし私が普通に布教に出て、普通に教会を持って、普通に教会を運営しているということであったならば、とてもこういう心の状態にはならなかったと思いますね。分かりようがなかったと思います。まあ幸いなことに、その教会布教というものをしておりません。これがいわばこうであった、幸せであった、だからこそ教会布教というものをしていないからこそ、こういう心を神様がまあ開いてくださった、見つけさせてくださったのだなと思うのですね。まあ時間がかかりましたね。それこそ20年30年時間がかかっておりますね。その時間をかけてそういう状況にならなければ、そういう心が開けてこないということがありますね。やっぱり心が大切です。その人の心根というのが一番大切だと思いますね。昨日はある方を見送りに行かせていただきましたが、まあもうここで結構ですと、もうあとは分かりますから、もういいですからと、まあおっしゃいましたけれども、私どもとしてはやっぱりその飛行機に乗られるその直前、まあギリギリのところまで送らせていただかなければ、やっぱり大丈夫だろうかという不安がありますね。そのいいチケットですから、普通の搭乗券に変えなければなりませんけれども、今は家でパソコンでできるらしいですが、私はそのやり方がよくわかりませんので、いつも飛行場で機械で、あのセルフの機械で出させていただくのですけれども、昨日もその飛行場に行ってそこで出させていただくわけですが、 やっぱりその方もご自分でなさることはあんまり少ないようで、まあちょっと戸惑っておられるような感じもいたしました。私どももまたちゃんとできられるだろうかというのが心配ですから、やっぱりその搭乗券を取られて、そのセキュリティですかのガードを通られて向こうに行かれるまでは見届けたいわけですね。まあ普通でしたら車かなんかで行って、その車をで降ろして飛行場の発着便のところで、車で降ろして、もう車を駐車せずに、さよなら元気でと無事に着かれますようにといったようなことで車で降ろして、それでさよならというところでしょうけれども、やっぱりそういうわけにはいきませんね。やっぱりそのゲートを通られる最後の最後のところまでは見送らせていただきたいという思いがありますね。まあ昨日はその車椅子をで乗せていただくということでしたので、車椅子の手配を私は分かりませんけれども、その方がお願いしておられましたら、そしたらここで待っててくださいというその手続きが終わりましたから、あとはもう車椅子の方が乗せていってくださって、そのゲートまで連れてくださるわけですから、あとはもう時間待ちですから、その段階で戻ってまいりましたけれども、いわゆるその辺の心の使い方だと思うのですね。もう車で行って飛行場でパッと降ろして、はいさよならというのもやはりそういう生き方もあるのでしょうけれども、最後の最後まで見届けなければやっぱり心配だという心の使い方もやはりあるわけですね。また昨日は面白いことに、行きがそのですから電車で行くのが私どもは大変都合が良いのです。そしてその電車で行きがけは雨がちょっと降り始めました。パラッパラッとでしたね。そしたらシグナルで信号で横断歩道で待ちますね。なかなかここが変わらないところなのです。ですから、あ、もう電車は来たと、もう目の前に来ているわけです。信号が赤なわけです。あ、でもこれはもう電車が来たから、あの電車に乗ろうと思って、まあある意味横断歩道を信号を無視して渡ろうとするわけです。でもまあ天気がいい時にはまあいいや、いわゆる法律を守らせていただこう、一便遅れてでもそのシグナルに沿って法律に従って行かせていただこうという腹はすぐできますね。ところがこれが状況が一変するとまた心が変わってきますね。行きはそれでパラパラでしたからいいのですけれども、帰りは電車を降りましたら少々まあ小ぶりになって、小ぶりというのか、まあざーざー雨が降っておりました。まあ濡れてしまうわけですね。また同じ信号のところに来ました。また長いのですね。赤です。車は来ないのです。ですから渡ろうと思えば渡れるのです。しかも雨が降っている。あ、車は来ていない、赤だけど濡れるから渡ろうという気が起こってくるわけですね。状況が晴れの時にはそこでシグナルが変わるまで待とうとするけれども、雨が降っている、その雨が降っている中ではもう雨に濡れて待つのはしるしいから赤でも渡ろうという気が起こってくるわけです。 さあ、あ、ここだなと思わせていただきましたね。なるほど、晴れている。天気のいい時には信号が変わるまで、青になるまで、それこそ5分だろうが10分だろうが待つのです。ところが、雨であって、雨が降っていると、ああ、これは濡れてしまう。嫌だなと思いますから、シグナルが5分、10分変わるのを待つのが待てない。赤で渡ってしまう。ということをついつい今までしてきたのですね。昨日は、ああ、ここだなと。いや、もう雨に濡れてもよいと、その腹を決めて、これはシグナルを守らせていただこう。もう濡れてもいいと腹が決まる。そしてシグナルを守ることに、まあ、何というのでしょうか、焦点を置かせていただく。不思議ですね。そうしておりましたら、雨が少し上がってきました。それまではしょぼしょぼと降っていたのですが、だんだん、まあ、ほとんど降らないくらいになってきました。まあ、これは神様が私の腹を見られたかな、という感じでしたね。その私どもの身の上に降りかかってくるその状況にならなければ、心が育たない。その心が発揮できない。ということでもありますね。晴れている時にはシグナルが変わるまで5分でも10分でも待つ心があるけれども、ひとたび雨の中であったら、その5分10分を待つことができずに赤信号でも渡ってしまう。そういう雨の中であって初めて、いやいや待て待て、これはどこまでも法律に従っていこう。という心が、まあ、育つというのか。やっぱり育つのでしょうね。そういう状況にならなければ、心はやっぱり育たない。発揮できない。大きくならない。広くならない。ということではないでしょうかね。まあ、これは、教えを行じるということにおいても同じだと思いますね。そういう状況になったときに、その教えに従えれるのか。そういう状況になったときに、よし、ここは泥の心で、よし、ここは一回り大きな心になろう。美しい心になろう。という、まあ、決心というのか、そういう心根が出てくるのかどうかということですね。やっぱり人はそういう状況をいただかなければ、心の大きさであったり、心が育つということにはなってこないということですね。まあそのために、身教えをいただいて勉強をしているということではありましょうけれども、そういう状況に会った時に初めてその心が豊かに大きく育つということではないでしょうかね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。